議会プラス柏、柏市議会だより、第252号、令和8年2026、2月1日発行。令和7年、第4回定例会合。発行、柏市議会。編集、議会広報委員会。郵便番号 277-8505。柏市柏 5-10-1。電話 04-7167-1451。ファックス 04-7167-0698。 CD 制作柏市朗読奉仕サークル。目次1、2期目の太田市長へ質問集中。中央図書館、校内フリースクール、朝の児童預かりなど。2、令和7年第4回定例会、12月定例会の議案をピックアップ。3、12月定例会の議案と請願の議決結果。4、質疑並びに一般質問。5、柏市のこれからにプラスをする視察、委員会視察でプラス。6、追跡します。フォトでプラス。柏駅前行政サービスセンター。柏市パスポートセンター。7、次回3月定例会の日程、予定。8、会議録を公開しています。1、2期目の太田市長へ質問集中。中央図書館、校内フリースクール、朝の児童預かりなど。太田市長2期目の体制となった後、初の議会となった12月定例会。ここでは市長の施政方針に掲げられるなどして、議員の関心が集まった分野について取り上げます。市長の政治姿勢を問う。チェック1、中央図書館と市民文化会館。問い、整備について現時点での市長の考えは。答え、いずれの施設も老朽化等の課題があり、公共施設等総合管理計画第2期において、16年度までの間の整備方針を示している。中核市にふさわしい規模や立地、整備期間などを検討していきたい。目指す姿。市民文化会館。本市の芸術、文化活動のシンボルとして多くの人々に親しまれる文化芸術の拠点施設。中央図書館。本の貸し出しにとどまらず、人が集まり、学び、交流し、新たなアイデアや活動が生まれる拠点。チェック2。校内フリースクール、シテプラス。シテプラス、校内フリースクール。小中学校に設置された校内教育支援センターのこと。現在本市ではすべての中学校に校内教育支援センターを設置し、教員免許を有する個別支援教員が配置されている。知ってプラス終わり。問い、小学校に校内フリースクールを設置する目的は。答え、近年、学校に行きづらさを感じる児童生徒の低年齢化が進んでいる。学校に登校はできるものの、学級に入ることが難しいと、様々な事情を抱える児童生徒に対し、個々のニーズに応じた安心安全な居場所と、学習の機会を保障することを目的として設置する。 問い、不登校支援として、民間フリースクールと保護者への経済的な支援は行わないのか。答え、小学校における校内フリースクールの設置と、個別支援教員の配置等を優先して取り組む考えである。民間フリースクール等への支援については、国や県の動向を注視しながら、意見を国や県に届けることも含め検討していきたい。チェック3。朝の児童預かり事業、知ってプラス。知ってプラス、朝の児童預かり事業。本市においても課題となっている朝の小一の壁を解決することを目的に、始業時間前の朝の時間帯の子どもの居場所として検討されている事業のこと。知ってプラス終わり。問い、来年度予算に盛り込み実施できないか。答え、まずは各学校の実態や保護者のニーズを把握するとともに、先進自治体の事例を参考としながら実施に向けて検討していく。この一面の答弁部分は、市長及び担当部長の発言を要約したものです。12月定例会の流れ。11月28日、本会議、開会。市長による施政方針、議案の提出。12月8日から15日、本会議、質疑並びに一般質問。27人が登壇。提出された議案や市の取り組み等について、各議員が質問。16日から17日、委員会、常任委員会。議案や請願を分野ごとに4つの委員会に分けて詳しく審査。16日、健康福祉、建設経済環境。17日、総務市民、教育子ども。19日、本会議、閉会。各委員長による委員会の報告。討論、採決。2、令和7年第4回定例会。12月定例会の議案をピックアップ。議案を採決するまでに様々な視点から審議、審査を重ねています。その中でも特に議論が集中した議案をピックアップし、お知らせします。指定管理者、指定プラスの指定について、柏市駐輪場及び柏市レンタサイクル。議案第12号。指定プラス、指定管理者制度。公の施設の管理に、民間事業者等の有するノウハウを活用することにより、多様化する住民ニーズに対応していくことを目的とした制度。平成15年の地方自治法改正により創設された。知ってプラス終わり。柏駅周辺の13カ所の市営駐輪場と、柏駅東口レンタサイクルを効果的・効率的に運営するため、指定管理者に管理をさせるものです。ポイント。ここに議論が集中しました。今回指定管理の候補者となっている事業者が、他自治体において指名停止処分を受けていたことが明らかになり、当該事業者の適切性について多くの質問が上がりました。写真、指定管理者が管理する駐輪場の一部。 柏駅東口第三駐輪場。写真終わり。こんな質疑がありました。建設経済環境委員会。問い、当該事業者は他自治体で複数回の指名停止を受けており、評価点も前回の議案が提出された際より大幅に低下している。なぜ別の判断ができなかったのか。答え、事業者に過去の問題があったことは事前に告知を受けた上で、選定委員会による審査を行っている。当該事業者は DX を活用したサービス向上や民間ノウハウを活かした提案を行っており、総合評価の結果として選定に至ったため、適切なプロセスを経たものである。問い、他に応募団体がいない中で、この議案が否決された場合、駐輪場の市民利用を止めずに、市の直営管理に切り替えられるのか、あるいは別の事業者に管理を移行できるのか。答え、議案が否決された場合は、もう一度候補者の選定作業からやり直すことになる。その間の空白期間については、市が直営で管理し、業務委託をしながら対応することになるが、定期利用や料金徴収などは、現指定管理者のシステムを使用し、運用しているため、容易にすべてを直営で対応できるものではないと認識している。3、12月定例会の議案と請願の議決結果。ピックアップは12月定例会の議案をピックアップで取り上げた議案です。賛成多数は賛否が分かれた議案です。番号、件名、審議結果の順に読みます。市長提出議案。条例の一部改正。1、行政組織条例。全会一致。2、市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例。賛成多数。3、市立保育園条例、及び子ども子育て支援複合施設条例。賛成多数。4、特定児童福祉施設設備運営基準条例及び地域型保育事業設備運営基準条例。賛成多数。5、特定児童福祉施設設備運営基準条例等。賛成多数。6、幼保連携型認定子ども園設備運営基準条例等。全会一致。21、市職員分限条例。賛成多数。22、特別職職員給与条例及び市議会議員報酬等支給条例。賛成多数。23、一般職職員給与条例等。全会一致。工事請負契約。7、清掃工場基幹的設備改良工事の一部変更。全会一致。指定管理者の指定。8、10、文化交流複合施設。国際交流センター、老人福祉センター、全会一致。9、文化交流複合施設、市民交流センター及び市民ギャラリー、賛成多数。11、障害福祉サービス事業所、賛成多数。12、駐輪場及び レンタサイクル、ピックアップ。賛成多数。財産の取得。13、14。食器洗浄機、高田小学校、給食用備品。全会一致。15、市立小中学校情報機器、ギガスクール用タブレット端末。賛成多数。その他、16、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、および千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更、並びに千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議。全会一致。7年度補正予算。17、一般会計。全会一致。18、公設総合地方卸売市場事業特別会計。全会一致。19、柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計。全会一致。20、下水道事業会計。全会一致。24、一般会計。全会一致。25、国民健康保険事業特別会計。全会一致。26、介護保険事業特別会計。全会一致。人事。27、固定資産評価審査委員会委員の選任。全会一致。議員提出議案。意見書。3、保育所等に対する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成の継続を求める意見書。全会一致。請願。37、すべての子どもたちに行き届いた保育と教育の実現について。趣旨1、保育に関わるすべての子どもの保育料を無償にするとともに、給食費も無償化の対象にしてください。不採択。趣旨2、保育園の運営トラブルや事業停止が問題になっています。柏市の安定的な保育施策を進めるため、公立保育園を統廃合せず増改築してください。不採択。趣旨3、子ども誰でも通園制度が本格実施となりますが、子どもの権利、安全が守られるよう、公的支援を拡充してください。賛成多数で採択。趣旨4、学童保育と放課後子ども教室を一体化し、アフタースクールとして民営化する計画に、保護者、指導員から不安の声が多く上がっています。一度立ち止まり、再検討してください。不採択。趣旨5、学童指導員の待遇を改善し、現学童保育基準を遵守してください。賛成多数で採択。趣旨6、子どもの医療費助成を拡充し、窓口負担をなくしてください。不採択。38、行き届いた教育を求めることについて。趣旨1、未配置を解消するために、柏市独自の事故対策教員をもっと増やしてください。全会一致で採択。趣旨2、児童の安全・健康のために、 教育施設予算を増額してください。全会一致で採択。修士さん、柏市に在籍する全児童生徒の給食費を無償にしてください。賛成多数で採択。修士4、湘南地区の学校給食の自校給食を実施してください。不採択。趣旨5、部活動の地域移行に伴う父母負担をなくしてください。不採択。趣旨6、大規模校になる義務教育学校構想計画を見直してください。不採択。39、加齢性難聴者の補聴器購入費の助成を求めることについて。趣旨、医師が必要と判断した加齢性難聴者の補聴器購入費への助成をしてください。賛成多数で採択。40、核兵器禁止条約の署名と批准を日本政府に求める意見書について。趣旨、日本政府に核兵器禁止条約への署名批准を求める意見書提出を求める請願をいたします。賛成多数で採択。41、保育所等に対する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成の継続を求める意見書について。趣旨、国に対して、保育所等に対する社会福祉施設職員等、退職手当共済制度の公費助成の継続を求める意見書を提出してください。全会一致で採択。42、保育士配置基準の引き上げの早期完全実施と、さらなる改善を求める意見書について。趣旨、国に対して保育士配置基準の引き上げの完全実施とさらなる改善を求める意見書を提出してください。賛成多数で採択。43、学校給食の完全無償化を求めることについて。趣旨、国の動向を待たずに学校給食の完全無償化をいち早く実現してください。賛成多数で採択。各会派の賛否。賛否が分かれた議案・請願について、会派別に賛否を公表します。議案等番号。議決結果、賛成、反対の順に読みます。市長提出議案、2、3、5、21、可決、賛成29、反対5、公明党賛成6、欠席1、反対は日本共産党、4、15、可決、賛成28、反対6、公明党賛成6、欠席1、無所属の会、賛成1、反対1、反対は日本共産党、9、可決、賛成23、反対11、公明党賛成6、欠席1、反対は未来構想柏、日本共産党、11、可決、賛成33、反対1、公明党賛成6、欠席1、無所属の会、賛成1、反対1、12、可決、賛成19、反対15、公明党賛成6、 欠席一。反対は未来構想柏、日本共産党、無所属の会、柏エナジー。22可決、賛成21、反対12。公明党、賛成6、欠席1。未来構想柏、反対4、賛成2。競争柏、賛成2、棄権1。反対は、日本共産党、市民サイド。請願、37の1、38の6、不採択、賛成15、反対19、公明党、反対6、欠席1。未来構想柏、賛成3、反対3。反対は、柏政府、競争柏。37の2、6、38の5。不採択、賛成14、反対20。公明党、反対6、欠席1。未来構想柏、反対4、賛成2。反対は、柏政府、競争柏。37の3、5、採択、賛成18、反対16。公明党、反対6、欠席1。反対は、柏政府、競争柏。37の4、不採択、賛成13、反対21。公明党、反対6、欠席1。未来構想柏、反対4、賛成2。無所属の会、賛成1、反対1。反対は、柏政府、競争柏。38の3、43、採択、議長採決、賛成17、反対17。公明党、反対6、欠席1。未来構想柏、賛成5、反対1。反対は、柏政府、競争柏。38の4、不採択、賛成14、反対20。公明党、反対6、欠席1。未来構想柏、賛成3、反対3。無所属の会、賛成1、反対1。反対は、柏政府、競争柏。39、40、採択、賛成21、反対13。公明党、反対6、欠席1。反対は、柏政府、42、採択、賛成20、反対13。公明党、反対6、欠席1。競争柏、賛成2、棄権1。反対は、柏政府。QR コードがあります。議員個人の賛否はこちら。議案と請願の二つです。会派名簿、令和7年12月19日現在。公明党、小川百合子、小松幸子、田中進、会派代表、塚本龍太郎、 中島隆、橋口幸夫、林真嗣、柏清風、阿比留義明、後藤浩一郎、桜田慎太郎、助川忠宏、津村屋典人、古川隆文、会派代表、渡辺邦弘、未来構想柏、伊藤誠、内田博樹、会派代表、岡田千佳、副議長、鈴木清浄、長山智人、渡辺雄二、日本共産党、田口康弘、平野光一、武藤光恵、矢沢秀夫、渡部和子、会派代表、市民サイド、林紗恵子、松本博道、会派代表、若狭智弘、競争柏、佐藤博士、会派代表、福本愛、山田和人、無所属の会、坂巻茂雄、議長、末永安文、会派代表、村越誠、柏エナジー、上橋志穂と、北村和幸、会派代表。
4、質疑並びに一般質問。12月定例会では6日間にわたり、27人の議員が市の政策について提言し、課題や市政運営等について質しました。ここではその一部をお知らせします。この記事は各議員が要約して執筆しています。見てプラス、各議員の氏名の右にある QR コードを読み取ると、その議員の議会での録画映像をご視聴になれます。公開期間は4年間。公明党小松幸子 QR コード。小学校吹奏楽部の継続。問い、11月28日、松葉第一小学校吹奏楽部より、子どもたちファーストでの地域団体の活動に関する要望を、164名の署名とともに教育庁へ提出した。土曜日の活動、学区内中学校での活動と、地域団体が学校施設と楽器を使用できる仕組みの整備についての見解は？答え。小学校吹奏楽部についての要望書は、保護者164名の吹奏楽への強い思いとして真摯に受け止めている。これまで同様、大会や地域行事への参加のための活動が維持できるよう環境を整えていく。不登校対策について。問い。来年度4月から小学校でアフタースクール事業が20校からスタートする。不登校の子どもたちの中には午後からなら登校できる児童がいるが、アフタースクールの受け入れの見解は？答え、アフタースクールが不登校児童生徒にとって安全安心に自分らしく過ごせる居場所となるよう、学校も含め学校教育部も障害学習部と連携していく。寝戸神殿古戦橋の安全対策について。問い、幅員約 3.5 メートルと交互通行ができない路線の安全対策は？答え、四輪車を通行止めとし、二輪車歩行者についてはこれまで通り通行可能とする交通形態に変更することとした。公明党田中進、QR コード。高齢者施設。問い、身寄りのない認知症高齢者への対応が 全国的に課題になっているが、本市の対応は。答え、地域関係者と地域包括支援センターと連携し、課題を抱える方の把握や見守りに努めている。問い、成年後見人の需要も一層高まると見込まれるが、市民後見人制度の活用促進に向けた本市の取り組みと方針は。答え、市民後見人制度の利用促進では、平成24年度から養成講座を行い、登録者数は令和7年10月末で54人、登録者の見守り活動など継続的な支援も行っている。身寄りのない高齢者の判断能力が低下しても、希望する暮らしができるよう努めていく。公園のリノベーション。問い、市政方針、知ってプラスで、居心地の良い公園プロジェクトを開始すると述べているが、事業内容は、知ってプラス、市政方針。市長が重要施策や予算について、市議会定例会において表明するもの。本市では、各都市の第1回定例会、3月定例会で行われるが、市長選挙後初の定例会においても、任期4年間の市政運営における基本的な方針が示される。知ってプラス終わり。答え、老朽化した施設を改修し、居心地の良さを感じていただく公園とするため、効果的な手法の検討を進めていく。問い、公園の役割の中に福祉の側面も加えていただき、オレンジベンチの設置をお願いしたいが、市長の考えは。答え、オレンジベンチは既存のベンチを認知症のシンボルカラーのオレンジに塗り替え、地域交流の場を作る活動である。公園のリノベーションは地域の方々の意見も聞きながら進めていきたい。公明党中島隆、QR コード。物価高騰対策。問い、市長に伺う。政府は電気・ガス代の免除、18歳までの子育て応援手当1人2万円支給。今回地方自治体への重点支援地方交付金、知ってプラスの活用を決めた。知ってプラス、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、重点支援地方交付金。物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じた地方創生を図るため、地方公共団体が実施する取り組みに対して、国から交付されるお金のこと、知ってプラス終わり。市は上下水道代金の減免をはじめ、やれることはすべて行う取り組みを実施いただきたいが。答え、日々市民の皆さんが苦労されている状況は認識している。可能な限りの支援策を行うつもりだ。問い、目的は可処分所得を増やすことだ。自由に使える手取り収入を増やすこと、電気ガス代、ガソリン代、上下水道代、このような固定費用を合算し、毎月の支出感を目減りする感じを持てるようにしていくことが大事だ。過去令和4年8月から9月までキャッシュレス決済ポイント還元事業を行った。1回の利用ポイントは1000ポイント、20% の還元。今回はこれを超えるサービス拡充をぜひ市長にお願いする。実施期間を長く、そして付与ポイントを高くできるように千葉県との連携をお願いしたいが。答え、県もどんな支援をするのか注視しているところだ。その連携によって相乗効果を生み出す方法を考えることは大切、同感だ。 今後どのような形で実施していくのか、メリット、デメリットを考え判断したい。柏製風渡辺邦弘 QR コード。道の駅湘南。問い、売れ残り野菜の活用方法等、今後の取り組みで検討しているものはあるか。答え、現在、出荷者の売れ残り野菜の引き取りにかかる労働負担を軽減するための取り組みとして、売れ残り野菜の活用策を検討している。急速冷凍機の導入による冷凍野菜の製造と販売といったものを検討しているところである。今年度、指定管理者と一緒に農政課の職員が厨房機器のメーカーへ視察を行い、デモを見たりなど具体的な検討を進めているところだ。問い、冷凍野菜がある程度の一定量になれば、学校給食への活用について検討の余地はあるか。答え、地場産物の活用という観点においては、意義のある取り組みになると思う。現在の学校給食においても、各施設の調理体制や設備の状況、献立の内容に応じて冷凍野菜であったり、カット野菜の方を適宜活用しながら、安全で効率的な調理を行っている。学校給食に適した規格、品質、量、価格、また配送に支障がなく、安全安定的に供給できるものであれば、そういった検討をすることは可能であると考えている。柏製風、阿比留義明、QR コード。行政組織の改変。問い、行政組織改変の目的と効果は何か。答え、人口動態の変化や市民ニーズの複雑化に対応し、政策立案力と資源活用の強化を図る。公共施設再編を担う、仮称、アセットマネジメント課を新設し、政策立案を支えるデータ分析機能を、仮称、政策イノベーション課に集約することで、効率的な行政運営を進める体制とする。防災公園アクセス道路整備。問い、大堀川防災レクリエーション公園のアクセス道路整備を補正予算で行う理由は何か。答え、現在の松ヶ崎橋は大型車両が通行できず、緊急消防援助隊の活動に支障があるため、国道16号から直接進入できる道路整備を優先した。緊急輸送道路からの進入が可能となり、防災拠点としての機能向上が期待される。平時は閉鎖する。7年度の税制改正。問い、税制改正による市税収入への影響と財源確保の考えはどうか。答え、給与所得控除や扶養控除の見直し等により、個人市民税等で約2億4000万円、地方揮発油譲与税で約3000万円の減収を見込む。地方交付税で一定の補填はあるが全額ではないため、国への財源確保要望を強めるとともに、歳出の適正化や企業誘致などにより必要な財源を確保していく考えである。柏製風助川忠弘 QR コード。図書館収蔵庫の整備。問い、中央図書館の前に図書収蔵庫の老朽化対策をすべきではないか。答え、温度等の管理設備もないため、通気性を高めるなど適切な管理を行っていく。美術館の新設。問い、一律美術館の新設が必要ではないか。 答え、現時点で具体的な計画はないが、様々な動向を注視し、研究していく。郷土資料や美術品の収蔵庫の整備。問い、手狭となった郷土資料や美術品の収蔵庫を再整備すべきではないか。答え、現在、収蔵容量を超過しており、旧田中北小学校に保管している。スペース確保に向けて引き続き取り組む。ふるさと会館。問い、ふるさとセンター整備事業補助金について、補助金額を増額すべきではないか。答え、補助要件の緩和を含め、活用しやすい補助制度となるよう見直しを進める。ベルサイユのバラを活用した街づくり。問い、ベルサイユのバラに関連するバラを、あけぼの山農業公園に植えてはどうか。答え、提案のバラは公園に新たな層を呼び込むきっかけにもなるため、検討を行う。柏第五小学校校庭の雨水排水対策。問い、降雨時に池のように水が溜まる校庭の状況を一日も早く改善すべきでは。答え、早期の復旧に向けて関係部署とも連携しながら取り組む。柏清風後藤浩一郎 QR コード一律柏病院。問い、建て替えについては建築費高騰の折、コストを下げるために40床増床し、240床とするのではなく、160床程度に規模のダウンサイジングをすることも検討すべきではないか。現在の病床利用率が 65% で、240床の 65% は約160床である。ある意味、この病院の適正な規模感ではないかと思うが、どうか。答え、建築費は当初計画では225億円であったが、最新の概算工事費では293億円となり、財政負担が大きく持続可能な病院経営が極めて困難な状況となることから、ECI 方式、知ってプラスに加え、CM 方式、知ってプラスを追加導入し、さらなる事業費の縮減に取り組んでいく。知ってプラス、ECI 方式、アーリーコントラクターインボルブメントの略。工事等の実施設計の段階から、建設会社、優先交渉権者が、技術協力で参画する方式のこと。発注時に仕様の確定が困難な事業に対応するため、設計者と建設会社の二者協力のもと、仕様等を明確にする仕組み。知ってプラス終わり。知ってプラス CM 方式。コンストラクションマネジメントの略。専門的な知識を有するコンストラクションマネージャーが発注者側の立場に立ち、コスト管理、工程管理、設計内容の検証などを行う方式のこと。知ってプラス終わり。建築費を抑制するためには、病床削減に伴う延べ床面積の削減効果はあると考えている。統括中部地区総合開発事務組合。問い、本市、流山市、我孫子市で構成される事務組合であるが、斎場という迷惑施設を受け入れている地元の思いや、時に困難な協議等、本市に大きな負担がかかっている。二市にも当事者意識を持ってもらうために、大きな任務を背負う事務局長を三市で輪番制にしてはどうか。答え、 西にも同様の負担を担ってもらいたい。本市からはエース級の職員を投入している。本市の負担が大きいのは事実であり、組合に伝えていきたい。柏政府古川隆文 QR コード。均衡ある街づくりについて。問い、柏駅周辺整備は市の将来にとって大きな投資であると考えているが、その一方で住み続けたい街づくりということでは、居住地域、各地域の暮らしやすさの底上げが欠かせない。今後、本格的な少子高齢時代を迎えるにあたり、居住地からの徒歩圏での道路整備、公園、地域交通、公共施設の利便性等が住みやすさの土台になってくるのではないか。駅周辺のにぎわい活力づくりと日常生活を支える地域の基盤整備の両方を進めていくことが市の魅力を高める相乗効果につながると考えるが、市長の見解は。答え、市民の皆様が住みたい、住み続けたいと思う街を実現するためには、暮らしやすい良好な住環境を実現することが必要であり、現在取り組みを進めている柏駅前再整備事業のみならず、市内各地域の地域特性に応じた施策に取り組む必要があると考えている。立地適正化計画、知ってプラスで定める生活拠点である高柳駅においては、東口駅前広場整備、北柏駅北口においては、土地区画整理事業による道路等の基盤整備と、民間商業施設の誘致を進めるなど、各地域の利便性向上に努めている。知ってプラス、立地適正化計画。都市全体の観点から、居住機能や福祉、医療、商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関し、市町村が策定する包括的なマスタープラン。知ってプラス終わり。日常生活では、レジャーや交流の場となる各地域の公園については、新たに老朽化した公園施設をリノベーションする居心地の良い公園プロジェクトにも取り組んでいく。未来構想柏、伊藤誠、QR コード。市長の政治姿勢について。問い、教育子ども政策について今後どのような展望を描いているのか。答え、児童相談所の機能を備えた、仮称、柏市子ども若者相談センターの整備を進めている。また、小1の壁については、朝の預かり、目次1、参照を整えていく。その他、すべての小学校に校内フリースクール、目次1、参照を設置していく。小学校特設クラブの今後について。問い、8年度から廃止予定だが、全く活動ができなくなってしまうのか。答え、中学校の地域クラブへの受け入れを検討している。運営団体からは、年内にバドミントンの体験会を実施することや、他種目でも2月頃をめどに、体験会実施に向け検討を重ねている。小学生の放課後の活動を禁止するということではない。練習はできるし、コンクールにも参加できる。ネイモ、柏産希少野菜について。問い、ほぼ本市のみの生産となっているネイモを支援策等を組み合わせて、存続を図る考えはあるか。答え、ネイモを含めた様々な品目の中から新たなブランド化に向けた施策を検討している。今後、ブランド化に取り組むためには生産だけでなく、 加工、販売も一体的に取り組む6次産業化も踏まえ、農業者の声を伺いながら検討を進めていく。未来構想柏、長山智人。QR コード。市長選挙の公約実現に向けて。問い、市長選挙で掲げたヤングケアラー支援、RPA、知ってプラスの活用による業務効率化等の公約達成に向けてどう取り組むか。知ってプラス、RPA、ロボティックプロセスオートメーションの略。これまで人間が行ってきた定型的なパソコン操作をソフトウェアのロボットにより自動化するもの。業務効率化や人的ミスの削減につながる。知ってプラス終わり。答え、実施方法や実施時期などについては、今後実行に向けて検討を進めていく。高市政権が掲げる総合経済対策への対応。問い、総合経済対策の一環である物価高騰対応重点支援交付金、知ってプラスの使途の検討状況は。知ってプラス、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、重点支援地方交付金。物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じた地方創生を図るため、地方公共団体が実施する取り組みに対して国から交付されるお金のこと。知ってプラス終わり。答え、国が示す推奨事業メニューを参考にしながら、可能な限り早期に適切に事業内容を選定していく。市役所本庁舎の建て替え。問い、1982年の建築後、老朽化や狭隘化が指摘される市役所本庁舎だが、建て替え等への道筋は。答え、災害対策拠点施設として国が示す性能を満たさず、非常電源設備が脆弱であることも踏まえ、整備手法等を検討する。旧田中北小学校の除却。問い、国の公共施設等適正管理推進事業債、知ってプラスを活用した除却についてどう考えるか。知ってプラス、公共施設等適正管理推進事業債。公共施設について、市等が長期的な視点を持って施設の更新、統廃合、長寿命化に取り組むための地方債のこと。知ってプラス終わり。答え、16年度までに廃止、除却することを踏まえ、まずは、今後の方針等を定めることを進めていく。小学校特設クラブ廃止後の活動のあり方。問い、任意団体での活動継続にあたり、学校間で差が発生している。不公平感解消に向けてマニュアルを整備できないか。答え、運営マニュアルの整備を検討する。未来構想柏、渡辺裕二、QR コード。ベビーカーでも移動しやすい駅前の実現。問い、本件は2年前から私の一般質問で取り上げ、柏駅東口の路面サイン新設、豊敷駅の自動改札における通行ルール変更、など、すでに改善した項目も複数あるが、提言済みの未だ改善されていない項目についての進捗はあるか。答え、柏駅南口について、現在エレベーターが設置されていないので、既存のエレベーターへの分かりやすい案内方法を検討した結果、 令和7年2月に駅周辺、南口、東口、西口の公共サインに周辺にある商業施設のエレベーター表記を追加した。また7年度北柏駅における自動改札機の拡幅改札口の設置が完了した。あ、簡単符の道路標識は何のため？問い、令和7年11月に周辺マンションの管理組合からの陳情に応えるため、本市若芝にある三差路に、あの路面標示が設置された。こちらのあという路面標示は、現在本市に何箇所かあり、どのような効果が期待できるのか。答え。簡単符をつけたあの路面標示は、設置によりドライバーに交通危険箇所であることを認識させ、安全運転を促す効果が期待できる。本市では現在35箇所設置されているが、先進設置市の川崎市では設置前後の交通事故件数が大きく減少したと聞いており、有用なものであると判断している。未来構想柏、鈴木清浄、QR コード。ひまわりプラザの新構想について。問い、子ども部や障害学習部も参加して、複合的な施設として検討するべきでは。答え、すでに町内から意見を聞いている。大津ヶ丘第一小学校、白鵬賞受賞について。問い、受賞をどのように評価しているか。答え、地域とのつながりを軸とした創造的な学びを推進している。統括6市の全小中学校が参加する研修会にて、本市代表校として実践の発表を行い、個別最適な学びを具体的にイメージできた、などの声が寄せられている。下総基地の PFOS、PFOA 流出対策。問い、自衛隊による流出防止対策の状況は。答え、令和7年9月から下総基地内3カ所の排水口に吸着除去装置を設置し、処理を始めた。同年11月26日、自衛隊は装置で処理された排水を採水。本市と千葉県は基地排水口の下流で採水。それぞれ分析中である。職員の労働環境について。問い。育児短時間勤務制度、知ってプラスの利用状況は、知ってプラス育児短時間勤務制度。地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき創設された制度。本市職員においては、小学校就学前の子供がいる職員が4つの勤務形態、通常よりも短時間なものを選択して勤務することができる。知ってプラス終わり。答え、7年度の利用者は7名。保育園職場の利用者はいない。8年度から利用拡大につながるよう取り組んでいく。問い、カスタマーハラスメント、知ってプラスに関するアンケート集計結果はどうなっているか。知ってプラス、カスタマーハラスメント。顧客等から従業員等に対する暴言や不当な要求などの著しい迷惑行為のこと。知ってプラス終わり。答え、回答者の半数が過去3年間でカスハラを受けたと回答している。特に電話による事例が多く、録音案内システムが有効な対策の一つであると認識している。未来構想柏、 内田博樹、QR コード。市長の政治姿勢について。問い。市民との対話はどう進めるのか。答え。機会を捉えて様々な立場の方の声を伺いながら取り組む。問い。市立病院の経営力強化に関する取り組みは何か。答え。さらなる経営力の強化が必要となるので、引き続き経営管理の中で様々な改善の取り組みを進める。問い。在宅医療で多職種連携の仕組みをさらに充実するための取り組みは何か。答え。引き続き質の高いサービスが提供されるよう、これまで構築してきた連携体制を基盤に、関係団体とより一層の連携を図りながら、取り組みを強化する。問い、脱原発の思いに変わりはないか。答え、福島第一原子力発電所事故を間近で体験したものとして、また、柏市民が原発事故の影響を受けて苦しむ姿を見たものとして、原発事故の深刻さは重々承知している。原発に依存しない社会を目指したいという思いは変わっていない。障害者福祉について、問い、失語症、知ってプラスに係る意思疎通支援者派遣事業、知ってプラスの説明を求める。知ってプラス、失語症。脳梗塞や脳外傷などにより、脳の言語中枢が損傷され起こる障害のこと。物事を考える機能は保たれているが、自分の考えを言葉の形にすることができず、話す、話を聞いて理解する、読む、書くなど言葉に関わる機能が失われ、周囲とのコミュニケーションを取ることが困難になる。知ってプラス終わり。知ってプラス、意思疎通支援者派遣事業。障害や難病のため、意思疎通に支障がある障害者等と、その他の者の意思疎通を支援するため、手話通訳者、要約筆記者等の派遣や養成等を行う事業。知ってプラス終わり。答え、失語症を有する方への意思疎通支援者の派遣を令和7年12月15日より開始したところである。失語症を有する方々が利用しやすい事業になるよう、適宜制度の見直しを図る。
日本共産党、渡部和子、QR コード。柏駅東口再整備。問い、市民へ情報を公開し、財政に与える影響等を説明し、合意を得ることを求める。答え、進捗状況に応じ、情報を発信していく。問い、市長は、中央図書館と文化会館の建て替えを公約に掲げたが、時期や場所、費用など、現時点ではどう考えているのか。答え、これから着手する柏駅周辺再整備の進捗に合わせて、文化芸術の拠点施設となるよう検討していく。問い、今年度の東口再整備の委託の中で、図書館文化会館を検討するのか。答え、今年度は2つの委託を実施している。東口再整備の実現化を目指す委託と、柏駅に誘導すべき施設の検討委託である。公共交通ネットワークの拡充。問い、現在本市が進めている計画をさらに充実させるのか。また、病院バスの高齢者の活用はどう進めるのか。答え、市の計画をもとに各地域ごとの日常の移動不便の解消に取り組む。 病院バスの活用については有効な施策と考えているので、実現に向け協議調整していく。アフタースクール事業。問い、子どもルームと放課後子ども教室の一体化、民間委託には反対である。支援員の合意は得られているという認識か。答え、指導員の個別面談では 85% の方が委託会社での雇用を希望している。おおむね理解を得られていると認識している。日本共産党、矢沢秀夫。 QR コード。大規模小中一貫義務教育学校の問題点。問い、現在建設予定の義務教育学校は市独自で決めた望ましい学校規模、30学級から42学級を大きく超える設計になっているが、太田市長は限りなく大規模校を認めるのか。答え、望ましい学校規模から大きく乖離するものではない。問い、52学級1820人も可能な学校の設計をしている。それも想定しているか。答え、いろいろな活動ができるように教室は多く検討している。有機農業の推進。問い、災害や温暖化に強く環境に優しい農業を進める緑の食料戦略、知ってプラスを進めるため、千葉県と本市を含む県内自治体は基本計画を作った。知ってプラス、緑の食料システム戦略。自然災害や地球温暖化、農林水産業の生産者減少といった課題に対応し、持続可能で強靭な食料供給体制の構築を目指すため、令和3年に国が策定した戦略。健康的な食生活の促進や環境、社会、ガバナンス投資の拡大、国際的な環境健康戦略の動きを踏まえ、農林水産業の生産力向上と持続可能性の両立を実現することを目的としている。知ってプラス終わり。本市はその目標達成に責任を持っているのか。答え、目標達成に努めていく。学校給食無償化。問い、小学校の無償化で自治体負担が出ても保護者負担はなくすべきだがどうか。無償化になっても給食の質は守るか。答え、国の補助額が不足する場合は何らかの方法で補い、給食の質は維持する。問い、国の物価高騰対策交付金、知ってプラスの使い方で給食費の支援が推奨されている。交付金を使って中学校も無償化したらどうか。知ってプラス、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、重点支援地方交付金。物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じた地方創生を図るため、地方公共団体が実施する取り組みに対して国から交付されるお金のこと。知ってプラス終わり。答え、過去に交付金で期間限定で無償化したことがある。財政当局と協議検討する。日本共産党、武藤光恵。 QR コード。マイナ保険証。問い、従来の保険証の期限が切れても令和8年3月までは使用できるということを周知すべきではないか。答え、暫定的な取り扱いについては現在積極的に周知する予定はない。問い、 後期高齢者には資格確認書が交付されている。障害者にも同じように資格確認書を交付してはどうか。答え、資格確認書は一律交付するものではない。ゴミの個別収集。問い、実情に合わせて要介護3以上という要件をなくすべきではないか。答え、要介護3以上の要件を基本としつつも、個々に抱えているお困りの状況を丁寧に伺った上で、支援が必要な方が漏れなく利用できるよう、引き続き柔軟に認定していく。介護保険料。問い、介護保険料は2718円だったが、今では5800円。2倍以上の負担になる。介護保険の基金の残高は37億1900万円。柏の人口43万人。高齢化率 26%。高齢者人口が約11万人として、単純に計算すると、介護保険料を月940円値下げできる基金を持っていると言える。基金を活用し、保険料を下げてほしい。答え、介護保険の持続可能性を担保するため、安定的な財源確保が必要である。日本共産党、平野浩一、QR コード。図書館も上下水道も民間に渡すな。問い、中央図書館の建て替え計画は過去にもあった。なぜ実現できなかったか。答え、1回目は柏中学校敷地内に、2回目は柏駅前 D 街区に整備する計画があった。主に社会経済情勢や費用等の面から実現に至らなかったと承知している。問い、図書館に指定管理者制度、目次に参照、は馴染まない。直営で運営すべきだがどうか。答え、PFI、知ってプラス、指定管理者制度など、民間事業者を活用する様々な手法がある。知ってプラス、PFI、プライベートファイナンスイニシアティブの略、公共施設の整備や運営を民間の資金、経営能力、技術力を活用して行う手法。知ってプラス終わり。問い、本市は上下水道の運営維持管理を今後どうしようとしているのか。答え、上下水道事業一体での官民連携事業を模索し検討してきた。その結果、民営化ではなく、管理と更新を一体マネジメントする、ウォーター PPP レベル 3.5 が最適最良との結論に至った。受託者に運営権を持たせる、コンセッション方式レベル4は、メリットがないと判断し、採用に至っていない。問い、レベル 3.5 は、令和10年から10年間を想定。その後どうするのか。答え、10年間の状況を見て決めていく。問い、国交省資料は、原則10年の後、レベル4、コンセッション方式、民営化に移行することとする、とある。この国交省のシナリオは採用しないのか。答え、今現在、このコンセッション方式の採用は取っていないということだ。市民サイド、松本博道、QR コード。子供が減って困っている地域から、子供が増えて困っている地域への人口移動の問題。問い、平成23年からの14年間で、南部湘南地域で 20% 以上児童数が減少した学校がある一方、田中小、田中北小、柏の葉小の3校では、児童数が2691名増加した。柏駅周辺と柏の葉キャンパス地区の2極集中政策は問題ではないか。答え。立地適正化計画、知ってプラスを策定し、都市機能や居住の誘導を行っている。知ってプラス。立地適正化計画。都市全体の観点から、居住機能や福祉、医療、商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関し、市町村が策定する包括的なマスタープラン。知ってプラス終わり。問い。南部湘南地域に住み続けられるよう持続可能性に取り組むべきではないか。答え。生活に必要な利便施設は必要であり、住み続けられる都市環境を目指す。お米券配布の無駄の認識。問い。2500円の券なのに2200円しか使えない。無駄な経費がかかりすぎるとして、全国でもお米券の配布に疑問が出されているが、認識はどうか。答え。お米の購入をためらう方へ寄り添った対応が必要であるとの思いで実施した。問い。水道基本料金の免除や、給食費の無償化など、様々な選択肢がある中で、本市ではお米券を選んだ。議会でも圧倒的多数で可決された。お米券の失敗を繰り返してはならないがどうか。答え。現在食料品や光熱費等の物価上昇が続いている。交付金は経済的負担の軽減につながるように活用する。市民サイド、若狭智博、QR コード。柏中学校区義務教育学校について。問い。出前講座型意見交換会や地域協議会主催の意見交換会を丁寧な取り組みと捉える一方、参加人数は極めて少なかった。その要因として周知不足や要望があれば実施するという受動的な姿勢があると考える。市として計画を理解してほしい思いはあるが、参加人数の少なさは予想外であった。開発事業等構想公開版、知ってプラスが設置され、計画が正式に示された今こそ、市主催で自治会地域住民向け説明会を開催すべきではないか。知ってプラス、開発事業等構想公開版、一定規模以上の開発事業を行う際に、事業者、開発業者が工事現場周辺の分かりやすい場所に設置する看板、開発計画の内容、事業名、事業者名、説明会情報、連絡先などを住民に周知し、対話や意見交換を促すためのもの。知ってプラス終わり。答え。未就学児への情報が手薄と捉えているため、住民基本台帳から対象者を抽出し、周知する取り組みも検討している。公園のトイレ清掃について。問い。市が外部委託で594万円かけて実施した公園トイレの健全度評価と快適度評価は、私が現地で確認したトイレの清掃状況と乖離があった。2年前に指摘した手洗い場の水漏れや悪臭を放っている便器なども見受けられた。トイレの快適度を評価する前に、修繕やトイレ清掃を強化すべきではないか。答え、水漏れの件に関しては、早急に対応するよう指示した。問い。 調査や評価に594万円を投入したということは、それ相応の改善が今後行われるという覚悟として捉えてよいか。答え、順次改修をしていくべきと考える。市民サイド、林紗恵子、QR コード。生ゴミの分別回収と資源化。問い、北部クリーンセンターは150億円をかけて大規模修繕工事をしているが、15年しか延命できない。南部クリーンセンターの更新も視野に入れる時期である。本市の可燃ゴミは微減だが、このまま焼却施設の規模を維持する場合は、莫大な費用がかかり続ける。可燃ゴミの資源化を進め、将来の焼却施設の負担を下げるべきだ。豊橋市は2017年からゴミの分別回収を始め、可燃ゴミを大きく減らした。回収した生ゴミはバイオマス利活用センターでメタン発酵、シテプラス処理され、生成されるメタンガスで発電をしている。シテプラス、メタン発酵。有機物を種々の嫌気性微生物の働きによって分解し、メタンガスや二酸化炭素を生成するもの。シテプラスをあり。発酵により発生する残渣も炭化燃料にしているため、回収された生ゴミは 100% エネルギー化されている。水分量が多い生ゴミの焼却は非効率であり、本市も生ゴミの分別回収を行うべきではないか。答え、本市の家庭系可燃ゴミのうち生ゴミは3から4割と多く、生ゴミの減量は大きなテーマと捉えて調査研究をしている。問い、全国で生ゴミの分別回収に取り組む自治体はどれくらいあるか。答え、現時点でまだ調査していない。問い、環境省の調査では174自治体、人口10万人以上では7自治体が実施している。規模が近い自治体を参考にしてほしい。答え、豊橋の事例については、近日中に一度見に行こうと検討している状況だ。競争柏、佐藤博史、QR コード。歴史教科書について。問い、歴史教科書の選定方法はどうか。メンバー選定はどうなっているか。答え、我孫子市鎌ケ谷市とともに、東葛飾東部採択地区として共同採択している。問い、市立柏高校歴史教科書選定はどうか。答え、第一学習者と山川出版であり、教科会議判断、教頭の最終点検、校長の決裁、教育委員会議で採択する。歴史教育について。問い、小中高の近現代史の取り組みはどうか。答え、歴史分野の近現代史の配当時数は、小学校で72時間中27時間、中学校で130時間中50時間であり、小学校ではどのように、中学校ではさらになぜ、と問うことで歴史の背景まで掘り下げている。市立柏高校では、2022年新設された歴史総合は必修科目であり、世界の中の日本という視点から、現代的な諸課題の形成に関わる近現代史の歴史を考察する科目である。従来の歴史教育では、古代から時系列に学ぶのが一般的であり、近現代史の学習が不足しがちとの指摘があり、近現代史を中心に学ぶこととした。市役所窓口待ち時間解消策。 問い。申請をし、引き取りは翌日以降という対応はできないか。答え。相続や家系図作成では、戸籍の証明書を即日ではなく数日後、あるいは1ヶ月後という対応はしている。競争柏、山田和人、QR コード。市長の政治姿勢について。問い、文化の創造、中央図書館、文化会館を問う。答え、図書館は人が集まり、学び、交流し、新たなアイディアや活動が生まれる拠点を目指し、文化会館は10年後の16年度までに、中核市にふさわしい規模で、立地適正化計画、知ってプラス、に基づく移転をする。知ってプラス、立地適正化計画。都市全体の観点から、居住機能や福祉、医療、商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関し、市町村が策定する包括的なマスタープラン。知ってプラス終わり。問い、身寄りのない高齢者への支援を問う。答え、特に85歳以上の高齢者の人口増加や、高齢者のみ世帯の増加が進んでおり、支援体制の構築は重要な課題と認識している。支援の取り組み状況については、元気なうちから高齢期の暮らし方を考え、備えていただくために、地域包括支援センターによる就活講座や、また必要な方には、柏市社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業をご利用いただき、財産管理、保全を行っている。国においては、全世代型社会保障構築を目指す改革の一つとして、2028年度までに、身寄りのない高齢者への支援の実施について検討するとしている。具体的には、相談支援機能の強化、入院・入所手続き支援、死後・事務委託等を提供する第二種社会福祉事業を新設、支えるネットワーク構築について対応を検討している。本市においても、先進自治体の視察や市内の介護保険事業者、施設を対象とした実態調査を行い、施策化に向け準備を進めている。競争柏、福本愛、QR コード。柏湘南合併20年と地域間格差。問い、風早北部と南部、そして手賀の地域間格差。地域住民の危機感と覚悟を行政はどう認識し、具体的に寄り添い支援するか。答え、地域課題を適切に捉え、対策を講じる。仮称、柏市子ども計画、懸念と行方。問い、計画づくりそのものへの子ども若者の参画が肝心であり、今後はより多様な場面に彼らが参画すべきとも思うが。答え、人材育成等を充実させていきたい。子ども若者の居場所、手と手。問い、場所の提供としては好評だが、居場所としての機能、自己肯定感や自己有用感を得られる場として機能しているか。答え、それぞれが思い思いに過ごしている様子が見られ、また自分たちのやりたいことを実現できる場にもなりつつある。北柏駅周辺事業と根戸新田古戦橋。問い、今般、当該古戦橋は車両通行を禁止し、歩行者優先にルール変更となる。地元で親しまれる工夫、歩いて楽しい気分を味わえる仕掛け作りが有効なのでは。答え、可能性を協議検討していきたい。 柏の葉の自動運転バス実証実験。問い、バルブアウト横断歩道、知ってプラスの導入も一つかと考えるが、自動運転バス運行への影響も含め、バルブアウトの効果はどうか。知ってプラス、バルブアウト横断歩道。歩行者の安全性を高めるために、歩道を車道側に拡幅し、歩道にせり出し部を設けた横断歩道のこと。知ってプラス終わり。答え、自動運転バスが横断者を検知しやすくする利点の一方、接触リスク増加の安全上の懸念もあり、課題解消の必要がある。無所属の会、村越誠、QR コード。農業政策。問い、農業の方向性、食料生産の担い手としての農業、また収入増につながる農業を本市施策から実現してほしいがどうか。答え、農業所得の向上を視点の一つに掲げ、担い手の確保、育成、生産性の向上、消費の拡大などの施策に取り組んでいる。問い、小規模農家への支援はどうか。答え、営農を継続できるような市独自の取り組みを検討していく。問い、耕作放棄地の問題について問う。答え、耕作放棄地の再生整備を行う事業を5年度から開始している。問い、道の駅湘南柏市都市農業センターは、本市の農家を支援するための重要な役割を持った施設だ。事業者選定について問う。答え、柏市都市農業センターとして農業振興及び農業者支援の役割を最大限に発揮できるよう、事業者の選定に努める。土木政策。問い、高柳駅東口の整備状況はどうか。答え、取得済み用地は簡易的な舗装工事を行い、歩行者スペースの整備など安全確保に努める。駅前広場の完成を目指す。問い、下水道の整備状況は。答え、住民から整備の要望で、5年度末から令和7年6月に施工が完了した。次年度から2年間をかけ、上流約530メートルの整備をしていく予定である。無所属の会、末永康文、QR コード。職員の健康問題。問い、メンタル的な休職者について、その原因は何か、その対策はどうしているか。答え、メンタル不全の要因は、家庭の事情、職場の人間関係、業務負荷等、多岐にわたる。メンタル不全の未然防止に取り組む。市長の2期目の施策。問い、図書館、文化会館、子どもの問題については、4年間で実現していただきたい。図書館については、JR と共同で、北口改札と合わせてやってほしいがどうか。答え、多くの議員からご意見をいただき、住民の皆様方の期待が大きいことを受け止めている。しっかり取り組んでいきたい。部活動の地域移行。問い、部活動の地域移行はどのような体制か。答え、教育委員会と運営団体は協定関係にあり、継続的に協議、情報共有をしている。子どもたちの最善の利益が確保されるように、適切に運営されることを注視する。一律法制園の指定管理。問い、障害福祉施設のあり方、対応が十分でないのではないか。 答え、指定管理者、目次に参照を募集し、一社の応募があった。社会福祉法人片栗会が選定され、主に地域に根ざした実績が評価された一方、不慣れな面が見受けられた。法人の運営状況を適宜確認する。問い、法人の機能を果たしていないのでは？答え、利用者の方の声を聞き改善していく。柏エナジー、北村和幸、QR コード。学校給食、牛乳廃棄。問い、私の問題意識は、飲まないで廃棄されている牛乳を、食育や環境面、経済的観点からも減らそうということである。アレルギーや宗教上の理由、体調を崩すなど飲めない子供も一定数おり、鎌ケ谷市では7年度から全小中学生に牛乳の要不要を選択する書類が配布され、医師の診断書も必要なしで体質に合わないなどの理由で停止可能となった。現在本市は提供される1パック 200ml 換算で43万5千個、年間換算で約3000万円分の廃棄をしている。小中学校の廃棄状況と、廃棄されている牛乳を停止し飲まない人は停止できる制度とすることを要望するが、認識はどうか。答え、学校給食における牛乳の提供は、文科省が定める学校給食実施基準に基づいて行われている。6年度の牛乳廃棄量は、小学校で 8.67%、中学校は 2.76%、全体提供の 6.83% となっている。牛乳提供について、本人の希望で停止をしている自治体があることは承知している。本市においては、主にアレルギーや乳糖不耐症などの健康上の理由がある場合としているが、体質や個別の事情に応じて、学校と保護者で相談の上、提供を止めることもできる。今後牛乳の取り扱いについては、他市の事例も参考にしながら、社会の変化に応じた対応について研究する。柏エナジー、上橋しほと、QR コード。太陽光パネルのリサイクル。問い、リサイクルできるものをわざわざ埋め立てるようなことはしないという方針でよいか。答え、使えるものはリユースしていく。使えなくなったものについては、部材としてリサイクルしていく。それをまず第一の基本として考えていきたいと思う。問い、来年度から始まる新しい環境基本計画でのリサイクル、リユース、リデュースの位置づけはどうなのか。答え、現在策定している環境基本計画は、今後10年間を想定しているもので、当然その間に出てくる太陽光パネルの大量廃棄の問題は、重要なテーマとして考えている。太陽光パネルのリサイクルは、循環型社会の形成にとって重要なテーマと捉えているので、現在策定中の計画において、盛り込む方向で検討を進めているところである。仮称、北柏駅北口プロジェクト。問い、若い人が来てくれれば、定住人口も交流人口も増える。そのような街づくりをしていきたいという思いはあるか。答え、北柏の駅前が本当に街として良くなれば、その周辺の方も駅前を使っていただけるということもある。北口の一帯利用する商業施設、これを一つのきっかけに、このエリア全体が良くなっていくようにと考えている。
5.
柏市のこれからにプラスをする視察、委員会視察でプラス。令和7年10月に4常任委員会で視察を実施しました。10月20日から22日、総務市民委員会。QR コード、詳しくはこちら。視察先、視察内容。岡山県倉敷市。豪雨災害からの復興、その後の防災対策について。写真。被災時、平成30年の状況。水没している住宅。写真終わり。兵庫県神戸市、行政 DX 事業について。写真、神戸市会の議場にて。写真終わり。岐阜県岐阜市、新庁舎建設について。写真、令和3年5月に開庁した新庁舎。写真終わり。10月20日から22日、教育子ども委員会。QR コード、詳しくはこちら。視察先、視察内容。奈良県王寺町、王寺北義務教育学校について。写真、小中9年間の義務教育を一貫して行う義務教育学校。写真終わり。石川県、石川県立図書館について。写真、県立図書館の館内。写真終わり。長野県長野市、不登校支援、教育支援センターササランドについて。写真、長野市役所にて。写真終わり。10月29日から31日、健康福祉委員会。QR コード、詳しくはこちら。視察先、視察内容。兵庫県宍粟市、公立宍粟総合病院の新病院建設事業について。写真、9年度開院予定の新病院イメージパース。写真終わり。兵庫県伊丹市、市立伊丹病院の新病院整備事業について。写真、9年度開院目標の新病院イメージパース。写真終わり。大阪府寝屋川市、大阪大学と連携した健康づくりの取り組み、医療・介護ビッグデータ分析について。写真、寝屋川市議会にて。写真終わり。10月29日から31日、建設経済環境委員会。QR コード、詳しくはこちら。視察先、視察内容。石川県金沢市、金沢次世代エネルギーパークについて。写真、事業の拠点施設である西部環境エネルギーセンター。写真終わり。福井県福井市、第3次福井市農業活性化プランについて。写真、福井市役所にて。写真終わり。富山県富山市、中心市街地活性化基本計画について。写真、街の賑わい創出を目的とするグランドプラザ。写真終わり。6、追跡します。フォトデプラス、柏駅前行政サービスセンター、柏市パスポートセンター。これまで市議会では、様々な事項について議論してきました。今回は、これまでに市議会で可決された議案の中から、柏駅前行政サービスセンター、柏市パスポートセンターについて追跡し、現在の状況をお知らせします。QR コード、施設のご利用についてはこちらをご確認ください。令和6年6月定例会、柏駅前行政サービスセンター及び柏市パスポートセンターがリニューアルオープンしました。 令和6年6月定例会で、柏駅前行政サービスセンター及びパスポートセンターの移転、フロア集約にかかる補正予算、柏駅前行政サービスセンターの位置を改める議案を可決し、令和7年2月に柏高島屋ステーションモール新館12階へ移転集約しオープンしました。この移転集約により、待合スペースが狭いという課題と、パスポートセンターと行政サービスセンターで同じ戸籍証明書の発行業務を行うという非効率な状況の解決を目指しました。写真が7枚あります。1. 柏駅前行政サービスセンター入り口。駅から近いのは嬉しい。2. 柏市パスポートセンター入り口。3. 両センターはこちら、最上階のフロアにオープン。4. 証明書を発行できるマルチコピー機。窓口に行かなくていいのは便利ですね。5. ディスプレイ上に文字を表示してコミュニケーションを取ることができる多言語通訳パネル。6. 待合スペース。7. 柏駅前行政サービスセンターからの景色。眺めが綺麗でリラックスできます。写真1から7、終わり。7、次回3月定例会の日程、予定。2月25日水曜、開会。3月3日火曜、4日水曜、5日木曜、6日金曜、9日月曜、10日火曜、11日水曜、12日木曜、質疑並びに一般質問、本会議。3月13日金曜、常任委員会、総務市民。3月16日月曜、常任委員会、健康福祉。3月17日火曜、常任委員会、教育子ども。3月18日水曜、常任委員会、建設経済環境。3月24日火曜、採決日、閉会。傍聴方法。1、市役所本庁舎7階の傍聴席の入り口へ。2、住所及び氏名を記入し、受付箱へ。3、関係資料を取り、入場。写真、7階傍聴席入り口。写真終わり。QR コード、詳細はこちら。ネット中継。パソコンやスマートフォンで、いつでもどこでも議会の様子をご覧になれます。柏市議会中継で検索。QR コード、詳細はこちら。8. 会議録を公開しています。本会議の会議録は、図書館や市役所本庁舎の行政資料室、湘南庁舎の情報公開コーナーで閲覧できます。また、市議会ホームページからご利用いただける会議録の専用ページでは、気になるキーワードや議員ごとに検索することができます。ぜひご利用ください。柏市議会会議録の検索、柏シティ、パソコン版、スマホ版。柏市会議録で検索。QR コード、ご利用はこちらから。以上で、議会プラス柏、柏市議会だより第252号、令和8年2026、2月1日発行、令和7年第4回定例会合を終わります。担当は、脇林澄夫、佐久間陽子、酒井博美、長谷川優子でした。